今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳ハロシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
はい、ロシアのお話をねちょっと収録前にしておりましたけどね、
はい、盛り上がりました、
ね、ロシアは優れた国なんじゃないかと
らしいです、
あんまり感じないですか母国のことは、
私日本に住んでおります
はい、
長い間、
はい、いろんなお答えが聞こえたような気がいたしますはい、というわけでイロナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社とちお、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週は先週に引き続き富山の音楽シーンを代表するお一人、そしてラジオ MC としても大活躍中のシンガーグラバーの布上智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
布上さんはあのグラバー結成して20周年ということで、
はい、
その間は全部活動してたわけではないんですよね。
そうなんですよ、はい、あの2006年にアルバムを出して、
はい、
まあ、休止に入った感じだったの で、
はあ、
で2018年からまた新しい歩みを始めたんですね。
はい、
やっぱり青春時代でした。
ああ、そう、
うん、なんかみんなでいろんなこうアイデア出し合いながら、
は
あ、揉み合いながらみんなで成長したみたいな、まあね、年齢的に私がそれこそ頭一つ飛び出てたんですけど他の3人がねあの同い年だったから学友だったのかとかいう話でしたけど、はあはあ、まあ、そういうわけじゃなくてたまたまあの音楽はみんなそれぞれ多少こう違うところを聞いてたりとか、
あ、はい、
音楽自体にね濃密にずっと接してたのはやっぱりピアノの上野さとみは小さい頃からもちろんね、はい、ピアノもやってますし家族が音楽以下だったし、まあ、そういうところがありますよね。で、あとハードロック好きだったんですね。 X ジャパンとか好きだったんですよ。
あ、そうなんですか
怒られるわ
そうなん
よ。そうそう、 X とか言ってもうライブに行って、
あ、 X ジャンプ
多分やってたの。
あらあら
あの時に出会ってた私仲良くなってないですね。
そう、そう
で、あの高野沙織ね、ボーカルの沙織ちゃんの方は、うん、あの彼女もだから小さい頃からずっと音楽割と英才教育的にやっていたし、高岡商業で吹奏楽で、あのそれこそね全国大会に行ったりとかそんなレベルの、だからもうすごく音楽に密接で、
高野さんってカラオケ大会かなんか
の
チャンピオンですよね、
うん、私はそれで友達の友達の友達の友達ぐらいから紹介を受けてはい、
布上さん自体サンバとか、はい、そういうところの造形があるじゃないですか。
そうですね、
そこに行くのって直行なんですか、うん、そこに。
めちゃくちゃ回り道ですね。あ、でも結局私が、まあ、ブラジル音楽に出会うきっかけというのも、音楽やろうと思った時にね、はい、友達にジャズ聴いた方がいいって言われたんですよ、で、まあ、ジャズかと。あ、そういえば昔それこそドリカムの吉田美和さんが日経ウーマンっていう雑誌の中のインタビューでリスペクトするシンガーにサラボーンって書いてあったんですよ、
はいはい、
でそのサラボーンって何か分かんないけど、あ、見たら3枚あったから大人買いで3枚全部買ったんです、
う
ん、でもまだね18歳とかそのぐらいの自分若かりし、の髪の耳にはサラボーンの良さが全く分からなかった、
うん、
そのまま置いてあったんですよ、
はい、
でも、あ、そういえばサラボーンでジャズじゃなかったって、その時だから27歳ぐらいかの時に聞いたらすごくよく聞こえたの。で、ああ、私ジャズ好きなのかと思ったんだけど、その3枚あった中の特に気に入った2枚があって、
うん、
でこれはねサラボーンが晩年に出したものだったんですけど、はい、晩年ってねブラジルものを3枚録音して彼女は亡くなったんですよ、その中の2枚だと。
はあ、
でそれがすごい気に入ってて、でも当時はそれがブラジル音楽なのかジャズなのかなんて分かんなかったんです。でだんだんとやってるうちに、あ、私ブラジル音楽好きなのかもしれないと、っていうことが分かってくるんですね、
はい、
ただなかなか富山にいるとそのブラジル音楽やろうと思ったら、一緒にやってくれるこう共演者がなかなかいなくて、でそれでグラバーもできないし、なんか自分のやりたい音楽をやりたいなと思ってもなかなかその駒が進まないっていう頃に、 2008年ですね、に私のサンバの師匠にあたる鏡淳さんという方のライブにね誘われまして行ったんですよ。でその時の、まあ、ボーカルの渡辺真知子さんという私のミューズがいるんですが、彼女の歌に衝撃を受けて、もう全部捨てて私はこの道に行きたいと思うぐらい、もう雷にそれこそ打たれたような衝撃で、でそこから鎖国ですよ。
鎖国
いや鎖国ぐらいしないとブラジル音楽サンバなんて歌えないです。もう本当にすぐずれちゃうので、やっぱり体にちゃんと骨身に入るまでもう他の音楽歌ったらダメだなって、聞くのも発するのももうブラジル音楽だけにしようみたいな、うん、時期が、まあでもそう言って1年ちょっとですけど、その後ブラジルに行ったんですよ実際。1年半過ぎぐらいかな、そのぐらい で行って帰ってきたらちょっと気持ちがゆったりしてて、
うん、
あこれは一生かけてやっていく音楽だからそんなに固く考えずにずっとやろうみたいな、
うんうん、
そしたら鎖国を解いたわけです、
うん、はい、そうなんだ、
はい、ペリーペリ
ーペリーペリー来航あそうなんだ、
はい、
サンバっていうのなかなかみんなこう、うん、あのサンバカーニバルのイメージが強いじゃないですか、うん、はい、違いますよね、なんか深い。
そうですね、だからサンバカーニバルというもののあれがサンバかっていうと、まあ、実はちょっと違うかなと思うんですよね、うん、なんか私がサンバ歌ってるっていうと、えあんな服装で羽根しょって踊ってるの、いやいやだから歌ってるって言ってんじゃんっつって、
ね、あのイメージが一般の方々には、
そうそうそう、どうしても ね、あのビキニのような服装でなんか、ね、羽を背負わないといけないみたいな感じがするけど、あれは本当に晴れの日のサンバというかね、うんうん、特別なものだし、うん、まあ、特にリオデジャネイロのサンバカーニバルに行くと、ああいう服装で羽を背負って踊れる人っていうのは本当に本当にちょっとだけなんですよ。
まあそうなんだ。
もう5000人とかでパレードするんですけど、一チーム上から見るとペルシャ絨毯のように濃密に人がギュッギュになって、それこそザザンザザザザザザザザザザザやってくるんですね。絨毯が動いてくる。でその中で羽を背負ってる人は本当にちょっとだけで、だからもうそこにエンターテインメントの全てがある、世界のエンターテインメントのもう一番上のものっていう感じですかね。
この放送が2月19日なんですよ。その日って射水市の竹内玄三記念館でライブですよね。
そうなんですよ。
ですよね。で
フラメンコのアレグリアさんと、
アレグリアさんと、
はい、
ね、真冬に送る情熱の歌とフラメンコ、
はい、
ね、タイミングを合わせたんですよ
ありがとうございますいやこれあのそのアレグリアを主催されてる島田純子さんという方がですね、はい、もう私本当にもうグラブ始めたぐらいから大好きで、
ええ、
私あのもともとブラジル音楽の前にフラメンコ大好きだったんですよ。タンゴとフラメンコが本当に好き でたまたま出会ったんですよね、フラメンコの人たちと、
はい、
でまだ何にも知識ない頃に熱意だけでコラボレーションしてほしいって、なんか毎週来る女がいるみたいな感じ で結局熱意を出されてじゃあやりましょうか、なんかやってみましょうっていう感じで、はい、あの当時一緒にやってくださったフラメンコのグループがあって、
はい、
その中に島田純子さんという方がいらっしゃって、
はい、
もう大好きだったんですよ、
はい、
今もう大御所みたいになっちゃったけど、当時はもう熱血フラメンコ少女みたいだったんです島田純子さんが。もうスペインに何回も自力で行ってますみたいな感じで、もう言葉知るような小さいからだから素晴らしくて、で気がついたらもうアレグリアというのをね、あのしっかりこう運営されるようになって、まあそこからまた素晴らしいダンサーさんもね育ててみたいな感じになっていて、であの久しぶりにまたねご一緒する機会の時にお話ししてたら、
うん、
アレグリアもなんと2002年の11月同じ同タイミングで発足されてるんです、
うん、あらそうなんだ、
びっくりで、
へ
ー、そうなんです、もうとにかく縁しか感じないです、
うん、
あー、はい、そうなんだ。そのライブはこれインフォメーションとかしておきます。
そうですね、グラーバとアレグリアというねフラメンコのグループのコラボレーションライブ2月19日の土曜日、こちら1回目のステージが13時1時開演、そして2回目が4時半開演なんですが、うん、あのお昼の部が今ソールドアウトしてしまったので、あの4時半のね夕方の部が若干残っておりますので、うん、ぜひお越しいただけたらと思います。でこの日はグラバともうねフラメンコ界でいうと県外にも呼ばれる山田弁さんと、
はい、
はい、 そしてあの素晴らしいギタリストの神林さんが来られるので、はい、超スペシャルなコラボレーションもご覧いただけるし、はい、それぞれ の、 あの濃密なライブも楽しんでいただけるかと思いますので、うん、ぜひお越しいただけたらと思います。
はい、ぜひとも皆様、ね、当日この放送を聞いて皆さん、ね、うん、来ていただければと思います。はい、はい、そして最後に布上さん、グラバー20周年、そして次もう30周年、うん、40周年目指されるということで
そんなこと言ってないですけど
、いや言ってない、
でもそうなりますね、ね、そうなります、
なりますよね。じゃあこれからそれを目指してこうありたいって何かございますでしょうか。
そうですね、あのグラバーなんだかんだで、まあ、お休みをしながらもこうずっと家族のように続けて、家族って解散ないじゃないですか、うん、なのでその都度私たちもね、こう富山県の流れに寄せながら皆さんの生活を楽しくできるような活動をしていきたいなと思ってます。特にあの今年20周年で、あの1年をかけてスペシャルなことをいろいろしてね、あの皆さんと一緒に思い出深い2022年にしたい、いきたいなと思ってますので、どうぞ会いに来てくださったら嬉しいです。
はい、というわけでうまいこと締めていただきました。番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は野上さんが好きなフィギュアスケートを、うん、の羽生選手の名言を紹介したいと思います。今カーブが見えている、そのカーブを乗り越え切れたらもっといい景色が見えるんじゃないかなと思ってもがこうと思う、まあ、ということで、その羽生選手は逆境は嫌じゃないということで、うん、なんかすごい有名なんですけど、はい、まあ、私たちもいろいろ壁に当たることがあるかと思うんですけど、うん、まあ、その時思い出せたらいいなと思います。
その先にもっと知らなかった素晴らしい景色が見えるってことですね。
はい、
一つ壁越えたらまた壁あって、あって、
そうなの、ね、もうこの壁はいつまで続くのか。
そうだけども気づいたら、うん、あれこんなところに来た、
うん、ね、ってことなんでしょうね。
そう、そうなんですよ。はい、素晴らしい名言いただきました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。この番組へのメッセージもお待ちしております。 FM 富山ホームページからリクエストメッセージをクリックしてビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにメッセージご感想をお寄せください。ご住所お名前を記載していただきました方には、発信する回より特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士法人株式会社土地を、ひかりパートナーズ株式会社、射水内科クリニコ株式会社振興開発がお送りしました。
はい、今週のゲストは富山の音楽シーンを代表するお一人、ラジオ MC としても大活躍中のグラバーの布上智子さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ遊びに来てくださいませ。
よろしくお願いします。
はい、パーソナリティは矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
バカバカ